こんにちは、門垣俊子です。毎月一度お届けしています教えて司法書士さん。この時間は兵庫県司法書士課伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しませんが、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士課伊丹支部からお越しいただいてます西村健一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は成年後見制度についてのお話になっていきそうですね。では早速相談内容からご紹介しましょう。私の母のことで相談です。先日、母の父である祖父が亡くなりました。祖父の遺産として少なくとも土地と建物、市場価額が3000万円あります。預貯金などについては不明です。そして母の母、祖母はすでに他界しており、祖父には私の母以外に2人の子供、叔父と叔母がいます。また祖父の残した建物に一緒に住んでいるおばから相続の登記手続きの協力依頼の連絡がありました。現在母は重度の認知症で一人では何もできないため、私が母に代わって手続きをしてもいいのでしょうか。法的に問題があるとすれば今後どのように手続きを進めていけばいいのか教えてください、という内容ですね。さあ、どこから紐解いていただきましょうか。
はい、お母様、重度の認知症ということで一人では何もできない、
はい、
これ事実上、できないということでもありますし、
はい、
法律上も単独では、法律行為っていうのはできない、
認められないんですよね、
ということになります。
で、
今回ですね、
はい、
おばさんからですね、
はいはい、
亡くなったおじいさんの土地と建物について、
はい、
相続の手続きを、
はい、
するようにということで、協力をしてほしいということで、
はい、
依頼がありまして、
はい、
でまずそのそうですね、お母様、相続人のうちの一人ということです、
はい、
でお母さんのお父さんが亡くなっておりますので、
はい、
その子供である、
はい、
相談者さんのお母さんですねが相続人になりますので、何だかこう相続の手続きに関与していただく必要がある方の一人ということになります。
で、
現在、その重度の認知症ということですので、一人で、法律行為単独でできないことから、成年後見の申し立てをしてですね、お母様の代わりに成年後見人を選任をする、ところからまずは始めていかないと、でないとなかなかこう相続の手続きもスムーズにいかないのではないかとは思います。
はい、じゃあその手続き申し立てをぜひご紹介ください。
はい。で、実際にですね、重度の認知症ということなのですが、その認知症であることが分かる、医師の診断書ですね。
診断書が必要ということでしたね。はい、
まずこの医師の診断書、家庭裁判所に申し立てをするときに重要な判断資料の一つになってきますので、
言葉だけではダメだということですね。
そうですね、
はい、
客観的にお母様が判断能力が低下していて、成年後見人が必要となるということを、家庭裁判所に伝えていくためにも、その医師の診断書というものが必要になってきます、でそれをですね、主治医、お母さんのかかりつけの、主治医の先生にですね、心療内科の先生とか、あと精神科の先生ですね、その医師が、専門医になりますので、できるだけその専門の、医師にですね、診断書を取るようにしていただければと思います、でその医師の診断書を取得した後ですが、いろいろこう書類を揃えていくことにはなるんですが、じゃあ後見人の候補者として、
そうですね、誰がいいのかなと。
お母様の、代わりになる、代わりに手続きをしたりとか、財産を管理するような どのような人がね、後見人の候補者として適任なのかっていうのをちょっと検討していただきまして、はいはい、まあ、ご相談者さんがですね、はい、まあ、お母様の代わりに、まあ、やっていただくっていうことももちろんできるんですが、はい、専門家にですね、弁護士さんとか司法書士とかも、後見人、後見業務をやっておりますので、はい、まあ、その後見人の候補者を、誰にするのか、うん、もうちょっと見つからないということであればもうそこはもう空欄にして申し立てを出すことも可能になります、は
い、自分がしたいと思っても選ばれるかどうかは分からないんですよね。
そうですね、最終的には家庭裁判所の判断になってきますので、まあ、お母様の管理する財産が、たくさんあるとかですね、で後見人になった時にやるべき業務が複雑であるとかですね、
はい、じゃあちょっとこう飛びますけど、業務はどういうことがあるんですかね、後見人の。
そうですね、今回の事案で言いますと、相続の手続きですね、
はい、
で、他の相続人、おじさんおばさんも、相続人にはなりますので、そのお話し合いをしていただく遺産分割協議、
はい、
というものをですね、やっていただくっていうのが、当面や後見人として選任された後に、やるべき業務になってくるのではないかと思います、はい、
なかなかちょっと老いかめいか、このご相談者ちょっと男性女性わからないんですけどの立場としたら、おじさんおばさんを相手に協議もしなきゃいけないってことになるわけですね。
そうですね、はい、
ね、はい、
で、その最終的にね、そので、あと、ご相談者さんが、後見人になりたいと言っても、そのご相談者さんがお母さんとはすごく遠く離れた場所に住んでるとかですね、で実際お母さんの、財産管理したりとか、心情看護とかですね、お世話をするのに、場所的にちょっと遠ければできないのでは、
条件がやっぱりあるわけですね。
そうですね、あとご相談者さんもたくさん借金があるとかですね、ご自身の、財産も管理がなかなかできてない人に、お母さんの財産管理できますかっていうのが、
はい、そのあたりはこう家庭裁判所で判断されるわけですね。
総合的にやはり判断されますので、書いていただくことは自由なんですけども、実際選ばれるかどうかは最終裁判所の判断ということになってきます。
そうなんですね、はい、
はい、で選ばれましたら、後見人の業務としましては、お母さんの財産管理ですね、預金通帳とか預かったりとか、で、必要なお金を引き出したりとかですね、で場合によってはこう施設と入所契約、更新した、病院の、入院の手続きであったりとか、いろいろこう法律行為ですね、当面、この、相続、おじいさんの相続に関する相続の手続き、という、そういう法律行為を、代理したりとか、さまざまな大きな、権限がですね、与えられてますので、後見人としてはやるべきことっていうのは、もうできることっていうのはたくさんあります。
実際じゃあ何かこうお仕事でとってもお忙しくされてらっしゃる方が、片手間ではないけれども引き受けてできるかどうかって、なかなかちょっと業務的には煩雑で難しい内容ってことですか。
そうですね、毎年家庭裁判所に報告もしないといけないですよね、
毎年
ですね、
はい、
でこう財産目録をつけたりとかですね、で日々家計収支表ですね、家計簿みたいなものをつけてですね、でちゃんとその財産を管理をして、ご自身の財産とお母さんの財産をきっちりこう分けるっていう意識をまず持たないといけないので、なかなかご家族の方っていうのは
それはありますね。
そこが曖昧になってくるっていう、 ことが結構ありますので、そ
うですね、だからお母様のを使うつもりじゃなくて、まあ、逆に今度は自分のでお母様のことを立て替えたとかあったら、もう本当にそのあたりは肉親ですのでね、もう分からなくなってくるのは確かにありますね。
はい、完全にもう財布を分けて、まあ、そういう意識を持って、かつ実際そういうふうに
事実ちゃんとしなければいけない、
やっていただけるっていう方が、まあ、後見人に、まあ、選ばれるということになりますのでね、まあ、それはもう裁判所が本当に期待できるかどうかっていうの で、
ね、
はい、最終的には決められることになってきます。
はい、わ、はい、かりました。はい、その次にはじゃあこれで成年後見人がどなたかに決まりました。次に進んでいくのはどうなりますか。
はい、まあ、これがまあ本題になるんですけれども、はい、おじい様の、まあ、相続、まあ、お母さんから見たお父さんですよね、
はい、
の相続について、手続きを、うん、まあ、していくことになるんですが、はい、まあ、預貯金等については、まあ、あるかどうかちょっとわからないんですけども、はい、年取った建物、
はい、
おじい様の名義のものがあるということは、これはっきりしているところなんです。
はいはい、
でまずですね、おじい様、まあ、お亡くなりになってた時にですね、うん、でおばあ様もすでにお亡くなりになってて、
ということでしたね。はい、
で、相続にはですね、その子供である、
はい、
まあ、ご相談者さんから見たらお母さんと、
はい、
おじさんと、はい、おばあさんですね、
はいはい、
その3人が、うん、相続人になりますので、はい、その相続人間で、まあ、どういう遺産の分け方をしていくのかっていうのを話し合っていただく、う
ん、はい、
まあ、この遺産分割協議ですね、
はい、
これをしていただくんですが、まずその遺産分割協議の前提として、はい、もし話し合いしなければですね、どれだけの持ち分があるのかなんですが、あ、はい、まあ、法律上定められている持ち分、うん、法定相続分っていうんですが、
はい、
それがもうそれぞれ、まあ、子供が、おじいさんの子供である、お母さん、おじさん、おばさんが、それぞれ3分の1ずつですね、はい、相続分を持っているということになります。はい、で、まあ、実際この難しいところはですね、この土地と建物におばさんが、うん、
はい、
まあ、住んでらっしゃると、
はい、そういう内容でしたね。はい、
でおばさんとしては、はい、できれば自分のものにしたいっていう心情があるんじゃないかなと。
はい、
うん、そうなると、まあ、本来、まあ、おじさんとお母さんは3分の1ずつもらえる権利っていうのがあるので、
はいはい、そうですね、
まあ、この市場価格が土地建物合わせて3000万ほどありますので、はい、その3分の1ずつの、金額を、
はい、
おばさんが、まあ、1000万ですよね、1000万ずつ、
はい、
おばさんがお母さんに、おばさんがおじさんに、それぞれ1000万を大賞金として渡してもらうことができればですね、うん、それも全然問題ないんですけれども、はい、まあ、それができないときにどうするかなんですよね。そうですね。で、遺産の分け方としては、
はい、
まあ、パターンとして4つほどあるんですけれども、
4つ、はい、
現物分割というものですね、
はい、
であと共有分割、
はい、
であと感化分割、であと代償分割、
はい、
まあ、4つほどありまして、はい、でまず現物分割なんですが、はい、まあ、実際分けれるものであればもうそれぞれもう分けていきましょうと、
はい、はい、そうですね。
で、まあ、現金とかでしたらもう3等分することが、うん、
分かりやすいですね。
まあ、預金とかも、まあ、引き出して分けることも現金化することで可能にはなってくるんですが、
はいはい、
今回のご相談事例ですと、うん、まあ、預金についてはちょっと不明であると、
はい、
で土地建物、まあ、それしかなかったと仮定した場合ですね、この不動産を3つにこう、ね、のこぎりを切ってね、こう分けるわけにもいかないので、ですのでそれをこう平等に3等分するっていうことがまず、うん、 物理的にできませんので、この現物分割というのは今回難しい、できないかなと思います、
はい、
であと共有分割ですね、
はい、
まあ何もしなければ、まあ、法定相続分3分の1ずつありますので、はい、まあ、共有状態で、登記をしたら一応その、手続きは可能になるんですよね、ただその共有状態になってる土地建物におばさんが一人で居住する、はい、ということになるので、まあ、おばさんがそれをあまりよろしく思わないんじゃないかなと、なんとか自分の単独所有にしたいって思う、ね、気持ちがあるんじゃないかなと思いますので、で共有状態になりますと、その一人で、もうここどっか打って引っ越ししようかなって思った時でも、一人では売却っていうのはできないんですよね、あくまでおばさんが持ってる3分の1の持ち分については売却は可能なんですが、残りの3分の2についてはお母さんとおじさんが持ち分割合を保有してますので、合意がなければ全体を売却するっていうことができないんですよね、ですので何かこう処分したりするってなった時に、まあ、人に貸したりとかするのもそうなんですけども、一人では単独ではできないっていうところがやっぱり、まあ、全てをこう3人で話し合いをしたりとか、まあ、過半数で、まあ、話し合いをしたりしていかないと、貸したり売却したりっていうのができない、ですので、まあ、共有になるとなかなかこう、まあ、自由が利かなくなると、手続きするのは簡単なんですけども、自由がなかなか処分とか管理するのが難しいしにくくなってくると、であと管家分割というものなんですが、
交換の管に、物価の価と値という字ですね、
そうですね、管家分割というのがありまして、管家っていうのはまさにまさしくその書いている通りですね、不動産をお金に換えるっていうことなんですね、でお金に換えれば分けることができますの で、売却して、で売却にかかる不動産屋さんの、仲介手数料とかですね、であと登記費用とかですね、そういった経費を差し引きして残ったものを3等分することっていうのは可能なんですよね、ただおばさんは実際ここにお住まいですので、まだ売るつもりはないっていうことであれば、この管家分割っていうのはちょっと現実的ではないかなと、
住み続けたいと思ってらしたらね、確かに現実的ではないですね、
であと最後にですね、代償分割っていうのがありまして、遺産分割協議でもうこの おじいさんの、土地建物についてはすべておばさんが取得しますと、
まず
取得します、
はい、
でその代わりに、お母さんおじさんは本来3分の1、相当額の、まあ、相続できる権利があるわけですから、それに見合ったお金を払うことで3等分で分けたのと同じような結果になる、そういう分け方なんですよね、要はおばさんが本来自分の3分の1以上に3分の2余分にもらってるので、その余分にもらった3分の2の不動産の持ち分に対して、まあ、対価としてお母さんとおじさんにそれぞれ3分の1相当額の金額、ここで言ったら言いますと3000万の3分の1なんです、1000万ずつですね、お母さんとおじさんにそれぞれ渡していただくことで、平等な割合で分けれるっていうことなんですけども、ただおばさんにその1000万、まあ、2000万の
そうですね、必要ですからね、
ポケットマネーがあるのかといえば、 うん、まあ、あればいいんですけれども、なかなかすぐに用意できない場合もあります、
うん、そうですね。
でここで、まあ、預貯金等がもしあればですね、うん、あの不動産についてはおばさんが取得をして、はい、で預金については、お母さんとおじさんがそれ相当額 3等分に相続財産の3分の1にあの満たされるまでの金額相当額をもらえることができれば、はい、もう金あのちゃんとした割合で分けることはできるんですが、
はい、
それができないときは、うん、やはりこう どれかの分け方にならざるを得ないと。
そうですね、う
ん、結局あのお母さんに成年後見人がついてしまいますと、うん、成年後見人というのはお母さんの財産管理とか、
はい、
法律行為を代理をする立場の、まあ、家庭裁判所で選ばれた、
はい、
そういう立場の人なんですが、はい、まずその目的としては、
はい、
お母さんの権利を保護するっていうのが一番の目的が、
そうみたいですね、
あります、
はい、
で本来、相続によって3分の1の相続財産をもらえる権利があるわけですから、
はい、
その3分の1の権利を無条件におばさんに渡しますっていうことになると、後見人がそれをやってしまいますと、
はい、
お母さんの財産をおばさんに贈与するのと同じような結果になってしまうんですよね。
はい、
で、そうなるとおばさん、あのお母さんの権利を侵害したことに結果的になってしまいますので、ですので後見人としてはやっぱり代償金をもらうか、
はい、
まあ、共有の持ち分でもいいので登記の共有の相続の登記の手続きを入れるかですね、はい、まあ、そういうところに落ち着くんではないかなと思いますね。はい、はい、
あのそして今回この相談者の方があのいわゆるこう変わって手続きをしてもいいのでしょうかということなんですけども、これは後見人に選ばれればいいという答えになりますか？
そうですね、
うん、
あのお母さんの代理人に当然になれるわけではありませんので、は
い、ないということですね。先ほどの、ね、条件があるということで、
あの結構その身内の、
はい、
身内だから変わってできるんじゃないかって、うん、
安易に思いがちです、はい、
思いがちなんですがはい、はい、法律上は当然に代理権はありませんので、
うん、
ちゃんと代理権を付与してもらうためには、はい、後見人として選任される必要があります、
はい、
ですので、まあ、後見人の候補者のところで、ご相談者さん、まあ、書いていただいて、
はい、
で特に、まあもう近所にお母さんと近所に住んでるとか、特に借金があったりとかするわけでもなく、
は
いはい、で業務もそんなに難しくなくですね、はい、でお母さんに、まあ、金融資産がたくさんあればご親族の方なれなかったりします。
あ、やっぱりその辺も額があるんですか？決まった、
はい、神戸家裁では1000万の金融資産ですね、はい、
あれば
ですね、もうご親族の方がなりたい、で希望されても
な
れなかったりしますね。
はい、わかりました、
はい、
じゃあもう今回の場合は客観的に聞いてて共有分割されるのがまずはいいかななんて勝手に思ったりもしますけど、ね、
そうですね、で、あの後見人を選んでってなると、
うん、
まあ、数ヶ月やっぱり選ばれるのに時間がかかりますので、で、まあ、相続登記も、
うん、
あの去年の4月から義務化そうでした
ね
されましたので、はい、あの去年の4月か、まあ、おじさんが亡くなった時から3年以内ですね。
そうか、そうなると本当に時間もあんまりゆっくりしていられないということですね。
そうですね、ですので、まあ、3年以内にこう登記をしなければいけないっていう、うん、
はい、
まあ、タイムリミットがね昔はなかったんですけど、
はいはい、
それがちょっと設けられることになりましたので、まあ、まあ、そのそうこうしている間にお母様が、ね、お亡くなりになったら、そのお母さんの相続人であるこのご相談者さんが遺産分割協議をするっていうことも可能なので、 お母様の健康状態とかですね、うんうんうん、もう今お母様判断能力はないんですけども、お体もすごくあまり良くないという状態で、そんなに長くもう1年も持たないんじゃないかなっていうことであれば、うん、そのまま何もせずにっていう選択肢もあるかと思いますね、
うんうん、まあ、それぞれ本当にご事情があるということですのでね、後ほどあの無料の法律相談されていらっしゃいますからご案内しようと思いますが、今ご紹介いただいた中で、あの司法書士の皆さんがされること、関与できることまとめていただけますか。
ですね、まずそのお母様判断能力が重度の認知症ということですので、後見人を選任する必要がありますので、その家庭裁判所に対して、成年後見の、開始の審判の申し立てですね、うん、はい、その申し立て書類の作成業務ですね、裁判所に出す書類すべて、はい、司法書士作成権限がありますので、はい、まあ、この家庭裁判所への成年後見の開始の申し立ての書類の作成も可能となっています、はいはい、で、後見人が選ばれまして、まあ、なんだかあのおじさんおばさんと後見、うん、お母さんの後見人の3者でですね、はい、お話し合いをした結果、まあ、どのようなあの分け方になったとしても何らかこう手続きができますので、はい、今何もしなければおじさんの名義のままですので、うん、おじさんの名義から、まあ、3人の共有名義になったりとかですね、おばさんの単独の名義になったりとか、はい、まあ、お話し合いの結果によってその、それに応じた相続の登記の手続きをですね、うん、する、まあ、その司法書士としてその登記手続きの代理の、まあ、戸籍集めからですね、そういったものも含めて、司法書士としては関与できるところにはなってきますね、
はい、ありがとうございました。いつもこの時間にお伝えしているように、今日ご相談者の事例というのは、あ、こういう流れだなとなんとなく一つの例としてありますけども、100人いらっしゃったら100通り、もっと少なく10人いらしても10通りの相続のいろいろな、手続きがあるということですから、ぜひ気になる方は無料相談をご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモールの6階で行っていらっしゃいます。毎月第1、第3水曜日夕方の5時30分から夜7時まで、そして第2、第4土曜日が朝10時からお昼12時まで、暮らしのお悩み、困りごと気軽にご相談いただきたいと思います。今月の直近の相談日というのが3月19日ですね、水曜日、来週の水曜日になります。夕方の5時30分から夜7時まで、今月は一応それでおしまいとなって、来月は4月2日の水曜日、第1水曜日、時間は同じ夕方の5時30分から夜の7時までということです。なお、お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。神戸になります。電話078-341-2755、 078-341-2755。なかなかお一人で、ね、悩んでいらしても難しい内容のことがありますからね、気軽にご相談いただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月9日の水曜日です。ハニー FM のホームページ Spotify で配信してまいります。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話078-341-2755。